をお聞きの皆様、こんにちは。数字を味方に、数秘術コンサルタント堀内千尋の面白い数字の世界。本日は第8回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。2020年になった。今年はどんな年にする？そんな話をしていたら、もう1ヶ月が過ぎてしまいましたね。早すぎる。そんな風に思っているのは私だけでしょうか。今年も1ヶ月に1回ではありますが、皆さんに面白い数字の世界をお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いします。さて、第8回目の配信となる今回は素敵なゲストがおります。今回のゲストは、いつもいろんなアドバイスやアイデアをたくさんいただいて、私も大変お世話になっているアダルトチルドレン専門カウンセラー、そして父性の専門家、大堀良三さんです。大堀さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。大堀さんはですね、分析力の高い数字をお持ちの方でして、物事を噛み砕いて分かりやすく人に伝えることがとっても上手な方なんですよ。この後、大堀さんには数字のお話をしていただきますが、アダルトチルドレン専門カウンセラー、そして父性の専門家というお仕事についてもいろいろお聞きしていきますので、皆さんどうぞお耳をお貸しくださいね。このお仕事についてのお話を大堀さんにしていただいたとき、私かもって思う方もいるかもしれません。お楽しみに。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中。みんな聞いてね。
数字を味方に、面白い数字の世界をお届けいたします。2020年になって、昨年とはまた違う流れがある1年になるという今年、年明け早々嬉しいことに、今年の流れを知りたいという方々よりお問い合わせをいただきまして、1月は楽しく忙しくさせていただいた私です。皆さんは今年をどう過ごしていくのか、計画は立てられましたか？今年はご自分にとって基盤を作る、それがいいと言われている大事な1年間となりますので、今年のプランニングがまだうまくできていないなという方は、焦らなくてもいいですけれど、ぜひ計画を立ててみてくださいね。2020年のキーワードはお金、仕事、継続です。これらはすべて向き合い方がとっても大事になってきます。お金に対して、仕事に対して、継続することに対して、どんな価値観を持ってどう向き合っていくのか、それがとても大切になりますので、今年このキーワードを心に置いていただければ幸いです。数秘術は他の占いとは違って、人生の波やタイミングをも読み解ける戦術なのですが、この流れには実は社会サイクルと個人サイクル、2つの流れがあるんですね。社会サイクルは今この時間生きているすべての人に当てはまる社会の流れのことです。そして個人サイクルは人それぞれ生年月日が違いますので、個人の人生のサイクルを表しているものとなります。ここでは皆さんに共通してお伝えできる社会サイクルで読み解く2月の流れをお伝えしますね。2020年2月のサイクルについて、 2月は6という数字の愛情、そういう意味がある月サイクルとなります。実は6という数字は10種類ある数字の中で、愛情、優しさ、美、思いやりという意味のある数字と言われているんですよ。そんな意味から10種類ある数字の中で愛の数字と言われているんですね。しかも2020年2月女性性を表す2という数字が3つも重なる、これまでにはない愛情の月サイクルとなります。愛のあるたくましさを見せながらも、すべてを受け入れる母親のような心と待つ姿勢、こちらを持って行動してみてください。愛情の裏返しという行動はちょっと伝わらないかもしれません。自分に関わってくれるすべての人に感謝の思いを持って、それを行動で示していくと良いでしょう。言わなくてもわかるではなく、あえて言うからこそ信頼関係が深まって、あなたの愛情はきっと相手に届きますよ。さらに思いやりという意味のある6という数字に関して言えることが一つ。思うという漢字がありますよね。他の心、深く思う。そして相手の心と書く思う。この2つの漢字の使い方を皆さんは意識したことはありますか？他の心と書く思うは、心の動きを対象としているそうで、話し手の個人的な判断や推量であることを示しています。そして相手の心と書く思うは、心に思い浮かべた物事や人に対してある感情を抱くときに使うそうです。今月はこの心の在り方、思うを意識してみてはいかがでしょうか。良くも悪くも身近な人間関係がクローズアップされるタイミングだからこそ、愛情が試されやすいので、まずは自分から周囲に愛情を注ぎ援助していくことも心がけてみてくださいね。さて大堀さん、
はい、
月サイクルについてのお話をさせていただいたんですが、
はい、
大堀さんも以前私が行っている月サイクルセミナーに参加してくださったんですよね。
はい、
ありがとうございます。実際に月サイクルセミナー参加してみていかがでしたか？
その月の、
はい、
前の月がなんかちょっと調子が悪いっていうかですね、
はいはい、
なんかこうしんどいなっていう感覚があったんで、
うん、
これはどういう流れなんだろうっていう興味があって、
それ
11月に去年の11月に参加したんですけど、そしたらなんかこう、はい、そのものズバリで10月はしんどかった人多かったんじゃないですかねみたいな話を、
はい、
堀内さんがして、あ、はい、やっぱりそうだったんだっていうのがすごくなんか納得したっていうかですね、
うんうん、
でなんかこう、ね、よくなってきますよみたいな、この流れの中をちゃんとこう自分で分かったので、
はい、
ちょっと安心した感じがありました。
あ、そうだったんですね、はい、それなら良かったです。
はい、
はい、ゆっくり今度この月サイクルのセミナーの中でここが面白かったなとかいうところはありましたか？
は
い、
まあ、あの3つの数字はね、
はい、
日頃からあの教えてもらって知ってたんですけど、
うんうん、
だから今日はなんかこう天命数字をやりますみたいな
こと ですね、はい、
その3つの数字をねここから生み出されるこの天命ってね、多分あの、
はい、
人生の目的とか役割使命みたいな話だと思うんですけど、
はい、
その数字を教えてもらったのがすごい印象的で、
はい、
まだそんな裏技みたいなの技が残っていたのかということで、なんかこう、
はい、
みんなのそのね天命を知って、
はい、
なるほどなっていう、ね、参加者皆さんも
そう、ね、
より深く分かったみたいな感じがありましたね。
はい、
はい、
そうですね。大堀さんが参加してくださったセミナーはちょっと特別なこともお話しさせていただいたんですけれど、参加者の皆さんが、あ、これ分かる分かるってうなずいてくださったり、あ、それかっていうふうにすごく納得されることが多かったかなと思います、
はい、
ね、楽しんでもらえてよかったです、ありがとうございます。そんな大堀さんなんですけれど、月サイクルセミナー もし受けるとしたら他にどんな方に受けとくといいよってお伝えしたいですか？
そうですね、自分の今の流れっていうのを知りたい方ですね、
うんうんうん、
今自分がこういう流れにいるんだっていうのがやっぱり分かってるのと分かってないのとではやっぱりこう気持ち の、うん、復活の仕方というかですね、安定感が違うんじゃないかなと思って、うん、そういう人には受けてもらうととてもいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます、はい、確かにそうですね、タイミングのこう流れを知っておくと準備ができるっていうところは本当にあると思いますし、はい、私もそうですね、お誕生日を迎える前にはぜひ受けていただきたいなと思っています。ありがとうございます、
はい、
でこの後はですね、ゲストにお越しいただいた大堀さんの体験談と、あと先ほどからちょっと気になるワード、こちらのこともお話ししていただきたいと思います。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて、
数秘術コンサルタントとして活動している私のところには、悩んでいる方はもちろん、お誕生日を前に自分の人生の波を知りたいという方や、職場の人間関係のことで悩みがある方など、お問い合わせを多くいただいております。数秘術は統計学に最も近い占術と言われていますが、占いであることには変わりないので、数秘術で読み解くことが全て正しいというわけではありません。ですが、自分にとって良いタイミングを知りたい方にとっては、どんな占いよりも明確なことがお伝えできるのではないかと思います。さて、今日は素敵なゲストにお越しいただいております。先ほどからお声が聞こえていますよね。今回のゲストはアダルトチルドレン専門カウンセラー、そして不正の専門家の大堀良三さんです。それでは大堀さん、
はい、
改めて自己紹介お願いします。
はい、今ご紹介していただきました大堀と申します。
はい、
私はですね、もともとは整体師のようなね、
はい、
体の施術をやってたんですけれども、うん、それでも起業したのは2004年なので、
うん、
やっているとですね、体だけでは治らないということが分かってですね、
はい、
そしてそれをですね、なんとかできないのかなと思って心理学とかカウンセリングの勉強し始めたら、どうやらそっちの方が合ってたみたいで、だんだん話を聞く方が多くなってきて、その中でも私のところに来るのはそのアダルトチルドレンと呼ばれている人たちが多い、
はい、
そしてその人たちが良くなってるっていうのが分かってるんですね。
はい、
それでそれを専門にしようということで専門特化して、もう5年ぐらいやってます。
あ、そうなんですね、はい、そのアダルトチルドレンっていうものがどんなものか教えていただいてもよろしいですか？
はい、はい、そうですね、キーワードだけ聞くとですね、大人なのに子供みたいなね、
大人なのに子供
の人なの、はい、っていうね、よく言われるんですけども、
はいはい、
実はそうではなくて、
はい、
どちらかというと虐待を受けたりとかですね、親がアルコール中毒だったりとか、借金まみれだったりとかですね、ギャンブルで足とかですね、お父さんとお母さんがですね、ちょっとこう普通の家庭のお父さんお母さんの役割を演じることができない、そういう家庭環境で育った人たちがですね、
はい、
しょうがないから自分がお父さんとお母さんの代わりに大人をやるわけですね。
あ、なるほど、はいはい、
そういう人たちが大きくなって生きづらさを抱えている、その人たちのことをアダルトチルドレンと言うんですよ。
そうなんですね、はい、ちゃんと聞いてみたら私のイメージしてたのと違いました。
そうですね、
あともう一つ伺ってもいいですか？
はい、
その不正の専門家っていうところなんですけど、はい、これはどういったものでしょうか？
よく母性っていうのはですね、
はい、
母性と不正っていう、お母さんがお母さん的な愛情とお父さん的な愛情ということで母性と不正とかって、聞いたことあると思うんですけど、
はい、
私がカウンセリングやってる中で、私のところに最後にたどり着く人はですね、
はい、
お母さん的なカウンセリングはいっぱい受けたけれどもそれ以上良くならないみたいな人が来てたんですね、
はい、
で私のところに来た時に求められてるのがお父さんだということに気づいたんですね。 でお父さん役をしながらですね、
はい、
お父さんの機能役割っていうのは、うんうん、優しく癒すというよりは、うん、ちょっと厳しく諭していって、うん、その人を自立させていく、そういう、うん、まあ、ちょっとこう教えていくというかですね、生き方とか考え方をこうちゃんと教えて、
はい、
正しい方向にこう導いていくっていう、そういう不正的なカウンセリングの方が根本解決して、
はい、
まあ、結局もうカウンセリングいらなくなっていくんですね。
で
そういうことが分かって、
はい、
でまあ、不正っていうのは大事だなっていうのが自分の中でこれ広めた方がいいということで、不正の専門家っていうことになって、
はい、
まあ、その本も2018年出したんですけど、はいはい、その不正とアダルトチルドレンの本ということで、
はい、
まあ、多分世界でも 初なんじゃないかなと。
なるほど。じゃあお父さんの役割をしてくれるっていうところですか。
そうですね、まあ、お父さん的な
的な、
はい、
うーん、
実際親子関係がですねおかしい方って、はい、大体お父さんの存在感が結構薄かったりするんですね、
はい、
お母さんとは揉めてるので自覚はあるんですよ。
へー、
でもお父さんはもういないとか、
うんうん、
逆にお母さんの言いなりだったとかですね、うんうんうん、そんな影が薄いっていうパターンと、
はい、
お父さんがもう横暴で暴れてね、うん、もう酒を飲んで暴れてお母さんを殴ってみたいな、うん、もうどっちかに大体分かれるんです、ね、もうね、もうめちゃめちゃ弱い存在感がない系か、
うん、
もう暴力系、ね、暴言、そういう支配者系か、はい、どっちに親に育てられた人もこのアダルトチルドレンになるんです。
そうなんですね、はい、じゃあそんな方々のお力になっているんですね、
はい、
じゃあちょっともうちょっと突っ込んで聞いてみたいと思うんですけれども、はい、アダルトチルドレン専門カウンセラーとして、
はい、
あと不正の専門家として、
はい、
大堀さんが皆さんに伝えたいことって何ですか。
今一番うちにクライアントに来て最近もあったんですけれども、はい、喜ばれてるのは、
うんうん、
男性化している女性、
男性化している女性
が多いんですね。
どんな風に。
これやっぱりですね、うん、なんで男性化するのかというと、
うんうん、
お父さんがですね女性として認めることがなかった家庭で育ったの。だから お父さんから女の子としてちゃんと認められてない、可愛いとかね、言われたことがないわけ、
はい、
でお父さんからの愛情は欲しいんだけどお父さんは認めてくれないとなった時に、
うん、
もう女だと無理だと、女性は諦めて男化する方向に行くんですね大体。そうするとものすごい勉強を頑張って仕事を頑張って、
はい、
社会で自分が稼ぐことによって認められることで、はい、お父さんの愛情をもらえるんじゃないかみたいな、まあ、無意識的にそういう働きになるんですよ、
はい、
あとは奥さん、まあ、お母さんがですね頼りないので、うん、お母さんのカウンセラー役をすることで、うん、なんか旦那役みたいになっちゃうんですね。お父さんが話聞けないから、だから一家の大黒柱を自分がやってしまうことによって男化するんですよ。
自分がやっちゃうんですね。
そうするとやっぱりこう見た感じも男性っぽくなりますし。
そうなんですか。
だからなんていうんですかね、こうお金はすごい稼いでて仕事はできるんだけれども、うんうん、いやお前は抱いたらなんかこう痛そうとかね、なんかこう硬そうなイメージがするとかね、
うん、
女性として扱われなくて責任者ばっかりやらされてる。
わお、
うん、まあ、そういう男化した女性の方がうちのカウンセリングということになって、
はい、
その女性性を取り戻して、
うん、
どんな風に変化というとですね、花束をもらったら、
はい、
私は捨ててますみたいな、
は
い、いらないんでみたいな、
そ
うやって男の人だったら言うけど、うん、女性ってあんまないじゃないですか、
はい、
なんかお花をめでる心もなくしてしまってるぐらい左脳優位というかですね、男性化しちゃってる、まあ、そういう方がまあうちに来て飾るようになりました、
うん、
で最近だとまあ彼氏できてちゃんと、ね、うまくいっている、うん、そしてお父さんに会ったらお前可愛くなったなと初めて言われましたと、
嬉しいです ね、
よかったですっていうことをね、うん、最近いただいて、まあ、そういう人の役に立ったんです。
なるほど。じゃあそういうふうに自分の役割をちょっと男性化みたいな形で考えている方のお力になれるし、
そう
ですね、その方たちに女性としてのっていうのが伝えられるっていうことですね。
やっぱり女性が男性化すると婦人科系の病気になりやすいんですよ。
あら、
乳がんとか子宮筋腫とか、
そういうデータもあ
るんですか。子宮頸がんとか
です
ね。やっぱり自分の中の女性性を否定してしまうので、
うん
うん、体がやっぱり嫌がるんですね。
なるほど。
で男性でも女性化した男性も来るんですよ。
そうなんですね。
これはお母さんとちょっと癒着してしまってるので、うん、お母さんの影響を受けすぎてお母さん的な性格になっちゃってるんですね。ですから優しいけど頼りがいがなくて何も決められないとか、
はい、
責任を取ることから逃げてしまうとか、出世しようとしたら自分で潰してしまうとかね、
うんうんうん、
そういう男性の方の悩みも結構最近は増えてますね。
そうなんですね。ちょっとご自身の中でそういう悩みがあるなという方、一度ちょっとお堀さんのセッションを体験でもいいので受けてみてはいいかもしれないですね。
はい、
ありがとうございます。そんなお堀さんなんですが、過去にですね、私の数秘術個別セッションも受けてくださっているので、ちょっとその時の感想などを教えていただきたいなと思います。実際にあの個別セッションを受けてみようかなと思ったきっかけは何だったんですか？
はい、2018年の、はい、最初に本を出すということが決まりまして、
そうでしたね。はい、
でその本の出版っていうのをですね、やっぱ数秘術で見てもらったら、
はい、
一番いい日で出版した方がなんか売れるっていうふうに、まあ、ちょっと聞いてたので、
はい、
それを最初に見てもらおうと思って個人セッションに申し込みました。
そうでした。そう、数秘術はタイミングを読み解くことができるっていうところがありましたので、それを大堀さんがちょっと使ってくださったっていうところですね。
は
い、
そしたらまあ見事にですね、
はい、
2018年の1月11日にしたんです。
うんうん、
1-1でアンテナが3つ立って、はい、この日が一番いいですって言われたので、その日に設定したんですね。
はい、
そしたらまあおかげさまでですね、ちゃんとベストセラーにアマゾンだった、
ね。はい、はい、そうでしたね。
まあ、今でも売れ続けてるので
素晴らしい、
非常に良かったなと思ってます。
そうですね。
はい、
まずあのこの本を読みたいなという人も多いんじゃないかなっていうところから出すっていうところで、
はい、
そうそうそう、タイミングっていうところで、やっぱりどんな方にこの本の情報を届けたいかっていうところもね、お話しさせていただいて、どうせならみんなのアンテナが立つ日にしようかなっていうふうにお話しさせていただいたのを思い出しました。はい、はい、ありがとうございます。あとはね、大堀さん、数字ちょっとこういうふうに意味があるなんて面白いねって言ってくださって、
はい、
実は数秘術の講座も受けてくださり、
はい、
実は10種類の数字の意味ちょっとわかるんですよね。
はい、
はい、実際どんな風に数字使ってますか？
お客さんの誕生日がうちはわかるので、
あ、まあ、
それでこの人はどんな流れかなって見たり、
うん、
そうですね、あとはでも自分のために結構使ってますよね。
自分のために、はい、例えばどういうところ
ですか？家族がこうだから、
うん、
はい、やっぱりこう自分の家族の数字を知るっていうのは結構大事なポイントなんじゃないかな。
そうですね、はい、大堀さん、そう、お子さんが
3人女の子なんですね。
そう、女の子、可愛い子がいるんですよね。なんかじゃあ3人の娘さんの特徴とか数字でもちょっと分かったりしますか？あ、
なるほどなってい
う感じで、あ、納得できるところが、
はい、納得できるところがありましたので、これはやっぱお子さんいる方は一度は調べてもらった方がいいんじゃないかなと思います。
うん、あ、ありがとうございます。
はい、
確かにそうですね、私のところにも子供さんが2人いて、娘のことは分かるけど息子のことが分からない、なんでだろうっていう相談来てくださった方もいたんですけど、どうしてもこう男の子だから分からないのかなって言ってたんですよね、最初は。でも実際数字を読み解いてみたら、お母さんと娘ちゃんが同じ数字を持っていて理解し合える仲っていうのがあったんですよね。で息子くんは全く違う数字を持ってて、しかもちょっと特別な数字、直感力に長けているって数字を持っている子だったので、お母さんにはなかなかそこが伝わらなかったっていう。でもそれを言ってあげたら、その方は、あ、息子と娘、私の育て方は別に間違ってなかったのねって安心してくださったっていうのはやっぱりありました。
いいですね。
うん、
あとね、最近紹介したあの男性の方がいて、
はい、まあ、ありがとうございます。その方
婚活中だったんですけど、
はい、
まあ、婚活してね、まあ、ちょっとお付き合い し始めたばかりで、
うんうん、
まあ、その方がね、女性の性格とかまだ全然わかりませんっていう時に、うんうん、あ、数秘術見てもらったらっていうことでね、
はい、
堀さんのところに紹介したら、あの、よかったです。
あ、ありがとうございます。
喜んでおりましたので、あの、婚活中で相手のことをね、事前にちょっと知っておきたいみたいな人にはすごくいいんじゃないかと思いました。
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。そう、相性っていう言葉私あんまり使っていないんですけれど、それぞれ皆さんが持っている数字からその方の特徴っていうのがやっぱり分かるので、こういうところは合いますよ、こういうところもしかしたらすれ違うかもしれませんっていうのがお伝えできるんですよね。そうしたことで、そう、大堀さんからご紹介いただいた方は、あ、じゃあやっぱり今のこういうこの子のこういうところいいなと思ったのは間違いなかったんですねっていうのをすごく喜んでくださっていました。うん、人間関係のバランスとしても
いい関係性を築いていけるお二人なんじゃないかなっていうことは、はい、お話しさせていただきました。
ですね、
はい、はい、ありがとうございます。
婚活中の方はいいかなとすごい思いますね。
ありがとうございます、はい、そうですね、やっぱり結婚してその先ずっと一緒にいる相手になりますので、その相手の長所はもちろん可愛い弱点なんかも先に知っておくと、ちょっとした時の関係性の崩れっていうのも防げるんじゃないかなっていうふうに、うん、思います。ありがとうございます、はい、通常女性の個別セッション依頼が多い私なんですけれども、紹介者がちゃんといれば男性も受け止まっておりますので、はい、はい、皆さんご安心ください。こんな風にちょっと数字のことを体験していただいている大堀さんなんですけれど、さっきちょっと出た本のタイトル教えていただいてもいいですか？
は
い、
本のタイトルちょっと衝撃的なんですけど、はい、なぜあなたのアダルトチルドレンは改善されないのか、
はい、
父親から愛されなかったあなたへ、
はい、
ということなんですね。
確かにちょっとドキッとする、はい、タイトルかもしれないですね。
これ父親がと仲が良かった人がこの本を買って家に置いていると問題が起こりますのでそういう事例が何件かですね。
そうなんですか。
お父さんがなんかこう変な態度になったから、なんでと思ったらこの本のタイトル見たからだと気づいて、ね、
はい、
あたふたしたっていう話を2件ぐらいいただいてますんで、
はい、
お父さんの目に見るところにあまり置かない方がいいかもしれません。
そうですね、はい、なんか表紙はすごくピンク色の可愛い本なんですけどね、確かに父親が見たらびっくりするかも。
ドキッとしますよね。
知れません、ドキッとしちゃうかもしれません、はい、でも本当にこんな風にちょっとお堀さん のプライベートのところでも数字の意味っていうのを生かしていただいて本当に嬉しく思います。ご自身のタイミングとか、あとは迷っている人間関係だったりとか、本当に数秘術っていうのは一つの占いではあるんですけれども、何かお役に立てることがあるんじゃないかなと私も本当に思っております。相手の特徴が分かることで、あとは自分の人生のタイミングが分かることで解決できるかもしれない、そんな使えるツールとして数秘術はあるんですね。個別セッションご希望の方はぜひ私にお問い合わせください。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングになりました。第8回目はアダルトチルドレン専門カウンセラー、そして父性の専門家である大堀良三さんをお迎えして、面白い数字の世界をお届けいたしました。実際に数秘術の個別セッションや講座を受けられて、自分の分析の中に数字を面白く取り入れられている大堀さんの話は皆様いかがでしたでしょうか。大堀さん、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この大堀さんがされているお仕事に興味を持たれた方、はい、ちょっと体験のセッションを受けたいなって思われた方もいるかもしれないので、ちょっと何かお知らせしたいことありましたら教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、興味を持たれた方はまずやっぱり本を読んでいただけるとすごい分かりやすいので、うんうん、これ Amazon でしか売ってないんですよ実は。
あ、そうなんですね。
Amazon でこの私の名前大堀良三入れていただくか、はい、このアダルトチルドレンというキーワードを入れていただくと、今だいたい1ページ目の3番目か4番目ぐらいに来てますので、はい、
上位に出てくるんですね、
はい、ちょっとニッチキーワードなんですけど、ずっと上位で 1ヶ月だいたい50冊ずつぐらいはずっと売り続けてますので、うんうんうん、興味のある人にとっては今までない情報で、
はい、ありがとうございます。アダルトチルドレンっていうキーワードで検索していただければ出るんですね。そうですね、
はい、
分かりました、大堀さんへ直接ちょっと問い合わせしたいなという方は、私のラジオ番組のページに大堀さんのプロフィール載せております。そちらにお問い合わせリンクがございますので、ぜひそちらから活用してみてください。そして私からもお知らせがあります、毎月第3日曜日に 吉祥寺が町を挙げて開催しているサンサンマルシェというのがあるんですけれども、2月は16日の日曜日、こちらに私出展いたします。ここではですね、数秘術のプチセッション受けることができます。ご予約はいりません。ちょっと気になったから見てもらいたいなという方はぜひぜひ足を運んでみてください。場所はアイドリーム吉祥寺。お時間は10時から17時までの間で開催となりますので、ちょっとお立ち寄りできる時間帯がありましたらぜひ遊びに来てください。そして毎回行っている月サイクルセミナー、もちろん今月末も開きます。今回はですね、2020年の3月がどんな流れの1ヶ月になるのか、こちらをお伝えする内容になっております。20日木曜日には10時半から恵比寿にて、28日金曜日には13時から吉祥寺にて開催いたしますので、ご興味のある方はぜひホームページから詳細をご覧くださいね。お問い合わせの中で、ネットラジオ聞きましたとコメントいただけると嬉しいです。数字を味方に面白い数字の世界をお届けしてまいりました。数秘術コンサルタント堀内千尋でした。第8回目をお聞きくださいまして皆さんありがとうございます。今年も1ヶ月ずつ、一つずつ丁寧に月サイクルの流れをお話ししていきますので、ぜひ皆さんこれからも聞いてみてください。お堀さん、今日は本当にありがとうございました。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。では皆さん、また次回お耳をお貸しいただければ幸いです。ありがとうございました。